東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所プロジェクト講師の安田真理先生です。安田先生、おはようございます。
おはようございます。
1年ぶりにご登場いただくんですけれども、
はい、
よろしくお願いいたします。さて、まず今朝お伺いいたしますのは、やはり長年続けてらっしゃる防災教育優位プロジェクトでしょうか。
はい、はい、今年度は本当に10年目に突入いたしました。
あ、そうですか、はい、ははこれまでどのぐらいの学校でどのぐらいの生徒さんに、
はい、昨年度いっぱいで379校行きました。
うわ、
で生徒数にすると 23,188名になります。
すごいですね。はい、でそれが、まあ、どんどん実は内容的にも進化なさっていらっしゃるようなの で、
少しずつアップデートしてきたかなと思います、
は
い
はい、今朝はそのアップデートされたプロジェクトについてお伺いしたいと思うんですけれども、はいはい、
まあ、講話とアクティビティとリフレクションっていう3部構成でずっと、もうそれは当初から通してきてるんですけど、まあ、講話の中身はそういういろんな災害が、大きい災害がそのこの10年の期間中にも起きましたから、それに合わせて調査の内容から見える化したものであったり、
はい、
まあ、大学の施設を生かした実験とかして、それで分かりやすく伝えられるものであったりとか、
実験、
そうですね、比較実験とかしていますね。なんかなかなかそれってやっぱり大学の施設でないとできないことなので、
はい、
まあ、それを具体的に見てもらうのが一番いいんですけど、
はい、
なんかその皆さんに全員にお見せできないので、それを撮影して、はい、ビデオ教材として見ていただくような工夫をしています。
ちなみに比較実験というのは具体的にどういうものの比較ですか。
そうですね、水槽で、まあ、波の実験をやったりとかっていうのは、まあ、お家芸かなと思いますけど、それはすごく誰にも分かりやすいっていうのは言っていただいています。
はい、はい、
あとはまあ、アクティビティですね。具体的に、まあ、自分で体験して行動するっていうのを入れてるんですけれども、はい、一番最初はなんか、まあ、地域のハザードマップみたいなのをこう比較するみたいなところから入っていって、今だと、まあ、防災減災スタンプラリーとか、でもう一つステップアップして今中学生にしていただいているのが、こうデジタルの、うん、まあ、1人1台のタブレットとかコンピューターを使った、
はい、
共同編集をできる、なんかアワータイムラインっていうので、子どもたちというか中学生アワタラって呼んでくれてるんですけれども、
アワータイムライン、マイタイムラインではなく、
はい、マイタイムラインにもうちょっとこう時間軸も前後プラスしたのと、
はい、
あと自分だけではなく、家族とか近所の人とか、あとその、まあ、その時の控除ですね、行政とかは何しているんだろうっていう視点を持った、そう、横に関係軸があるものをみんなでこう考えるっていうこと、
は
い、
みんな生徒たちがタブレット持ってますよね、
はい、
そこにじゃあまずなんか基本となる何かが、
はい、で、まあ、マイクロソフトだったらエクセルだったりとか、はあ、まあ、Google 使ってる学校だったら Google のスプレッドシートとかで共同編集できるようにしてあって、
は
あ、まあ、その時間、同じ時間、例えば災害が発生したそのタイミングで、
うん、
自分は、まあ、防御行動を取ると思うんですけど、じゃあ家族何してる、近所の人はその、じゃあ控除の、市役所の職員はそのタイミングで何をするみたいな、それを、まあ、災害が発生した30分後とか、
はい、
1時間後とか、
はい、
っていう風にこう3時間後とか、
時間軸で、はい、
こう同じ時間を設定するとみんなでこう同じイメージを持つことができるので、うん、それでこう考えてもらうってことをしてます。
へ、じゃあ、ある程度グループで何人かで共同でその、はい、作っていくってことですか。
一つのクラスだったらだいたい5つとか6つとかのグループができると思うんですが、
はい、
そのグループの中は 5、6 人で同じ、共同作業をするっていうことをやってます、ね。
へ、
どこのグループがいっぱいたくさん入力できてるとか、
あ、
うん、あのどこのグループがあの自分のことはたくさん書けてるけど、うん、家族のこと書けてないとか、あ、まあ、それもなんかどれだけできたかも見える仕組みにしてるんです、
あ、なるほど、
はあ、進捗状況が自分たちでも見れるし、はあ、あの他人の先生とかも一覧にして見える仕組みにしているので、
あ、なるほど、そうするとここはいいけどこの部分が欠けてるとか、そうそうそう、ということも、はい、自分たちも分かるし、
分かります、
指導する皆さんも理解できるってことなんですね、うん、すごいですね、
は
い、
でそれでちょっと私なんかもあのずっとグループ間回りながらちょっとアドバイスすることができるし、
はい、
先生方も他人の先生も同じようなことがこうできるっていうか、見ながらここできてないからここもうちょっとこういうふうに考えたらどうかなとか、調べに行っとこうよとかって、今あのデジタルなので、ポンとこう何やそのグループの中の2人とかがあの県の災害情報を見に行ったりとか市の情報を見に行ったりとかして、そこで、あ、こういう情報が出てる、これを使おうとかっていうことができます。
あのそれとマイタイムラインっていうのはその要するに災害が発生する前に、
はい、
あのどう準備しておくかっていうことじゃないですか、はい、このアワータイムラインは、
はい、
発災後、
発災後をまず考えてもらうんです、
はあはあ、
災害が発生してから、はあ、まあ3日間ぐらいがフェーズ1、はあ、で3日後からもう長い場合だと1年ぐらいまでちょっとボンって1ヶ月、3ヶ月、
いわゆる復旧復興過程も、
そうですね、はい、
で
そういうのってあまりこう普段考えたことがないけど、ね、じゃあそのタイミングで1年後何してるって言われたら、
はい、
まあ、そのスケールで子どもたちが考えて、
はい
はい、なんかでもよく出てくるのがやっぱり自分たちの経験の記録を残すとかね、もっとすごく考えてる子は次のステップに備えて防災計画みたいなのを作るとか、見直すとかっていうような、
すごい、
はあ
はあ、
出てきますね、
は
あ、だからやっぱりこう何ですかね、そういう時間軸を与えることと横の関係性を見せるっていうことで、うん、
はい、
あの子どもたちが考えやすくなるっていうのと、うん、あと、まあ、私とか担任の先生は、
うん、
あ、こういうところが考えづらいんだなっていうのは、あのもうちょっと教えなきゃいけないなとか伝えなきゃいけないなっていうのも分かるようになって、
あ、その部分もですね、はは、あのマイタイムラインよりこのアワータイムラインを全国にルフしてったらどうでしょうか。
そうですね、ぜひ使ってほしいなとか思います。そうですね、はい、
これはあのまだあれですか、そのウェブサイト上にそのアワータイムラインの何かこう基礎となる何がアップされてるというものではないですか。
まだすみません、まだそこまで行ってなくて。
そうですか、
はい、あのもうその出前授業を受けてくださる中学校とかにこう個別にまだご案内して、
は
は、はい、これからこれからですね。
そうですか、はい、いやでもなんかそ確実に防災意識が高まることが見えますね。
結構皆さんなんか興味深く取り組んでくれるし、
はい、
だからその災害発生後とか復旧復興を見てから日常の備えを考えた方が、自分たちが あの時こう行動しやすくするようにこういう備えが必要っていうのが出てきます、
はい、へえ、わあ、素晴らしいですね。今日はまさに進化するてか進化している防災教育ユイプロジェクトについてお話しいただきました。安田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。